早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、狙った話は逃さないピース&ピースのハヤトです。
こんにちは、調子乗りのリーダーピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふき子です。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふき子がラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
はい、もうね、我々はもうどこに行ってもポジティブやなって言われる。
本当ですか？
さあ、どうでしょう。だからね、他の事業所行ったりとか、なんか打ち合わせ場所に行ったら、はい、あ、ポジティブなやつ来たなと言われてないですか、我々は。
まあ、僕結構言われますけど、
軽くね。
でも昨日かな、はい、僕事務所行ったらのりちゃん、ええ、すごい電話で誰かにめっちゃ謝ってませんか？
いやいや、ちょっと待ってください。
すいませんって
ちょっと待って、
なんかあったんかなと思って、
ね、基本謝る電話多いですけども今なぜこんな話をしたかって言いますと、はい、こうポジティブになれる差し入れ、
はい、
仕事の相手先とか打ち合わせとか、はいはいはい、お願い行くときに、ええ、差し入れ持っていくことあるじゃないですか。何を持っていったらええかっていうの、これであの人センスあるなと思ったら、ちょっとなんかこう、
あ、でもそれ僕も分かれへん。風鎮は何やろ、何が喜ぶんですか？
なんかスムージーとか買ってきてくれたら嬉しい。
なんで自分
健康のあれや
なんか普段はちょっと高くて手届かないけど、高くてって言っても1本186円とかですよ。でも
なるほど、
そういうちょっといい飲み物とか。
そうか、なんか美味しさよりもやっぱ健康的なものの方がやっぱり女性って嬉しいんですかね。
それいいかもっすね、今、
ほんまですね。まあ、僕も今ちょっと肝臓すごい気にしてるから、
は
い、肝臓にいいものをそれこそもらえたら、めちゃくちゃ嬉しい。
しじみとか？
いや、しじみっていうか、まあ、その、なんか食物繊維の入ったものとか、まあ、ね、お茶も、緑茶の方がいいなとか思いながら、ええ、今日のりちゃんもりちゃん持ってきてくれて、
そう、僕それもね、今日タイガ先生の日なんで、僕、はい、ちょっとそれも聞きたいなと思うんですけど。
いや、そんなん言い出したらめっちゃ聞きたいですよ。
いやいや、だからカテキン、
はいはいはい、
カテキンって調べれば調べるこう、うん、割って言われるサイトというか、なんか書き込みとかもあったりするんですよ。なんかこう興奮しすぎるとかなんかカフェインが強いからとかはい、はい、結局歯が黄むとか、別飲んではええって言うじゃないですか。
まあまあ、でもそれはメリットもあればデメリットもあると思いますけど。
ほんまはどうやねんって。だから僕はそれが怖くて麦茶にするんですよ。ほんま緑茶飲みたいんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、血糖値もまあ下げるっていうし、なんかもうこの話題ももうすべて後でタイガ先生と一緒にお話
ちょっと聞きたいですね、
させていただきましょう。今日月1回のスペシャルな日です、はい、ございますので、今日ポジティブな時間ポジティブにお届けいたしましょう。
この番組は介護相談センターピース&ピース、畑中歯科クリニック、長整骨院鍼灸院ほか各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。073-499-5508 499-5508。ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
歯やお口のことで気になることはありませんか？輝ける未来のためにあなたの歯やお口の健康をサポートしたい。定期的なチェックと普段からのお手入れも大切に。岩出市清水医療法人商栄会畑中歯科クリニックです。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。ふっこリハビリテーション病院です。
困った時は
虎に聞け。
毎月最終週は ふっこリハビリテーション病院院長タイガー先生こと中谷正人先生を迎えまして、さまざまな話をしていきたいと思います。タイガー先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。待ってました、先生。
いやいやいや、
トラに聞け、ね、かっこよかったですね。
オープニングからカテキンの話じゃないや言うてよけ出てましたけどね。
そうなんですよ先生、まあ5月からまあもう日本で大きく制度が変わったことあるんですけども、うん、まあ僕から言わせてもらったらコロナが5類に変わったと、ね、うん、いうことなんですけど、まあ大きくまあ我々の生活であったりいろいろ変わるとは思うんですけども、うん、まずこう5類になるっていうことは、まあ皆さんまあいろんなこと知ってるとは思うんですけども、先生からもう一度ちょっと詳しく説明いただきたいんですけども。
そうですね、はい、今回、5月8日から、はい、5類っていうのに下がります、はい、ね、一番感染症で重たいのが1類って言われてるやつで、はい、まあその次の2類っていうのに今までコロナが分類されていたわけですけれども、はい、でこの5類に下がることで、まあ、前で言うとインフルエンザ、
はい、
ね、ああいうのと同じような、まあ、季節性の感冒っていうような扱いにはなってくるわけです、うん、
はい、
で今回今までとの感染症と全く違うものとして、うん、もうこの社会のね、あり方がガラッと変わってました、
はい、
でまあその緊急事態宣言があったりとか、うん、外出自粛要請であったりとか、はい、あとかかったらできるだけ入院しましょうよとか、うんうん、和歌山は特にもう要請出たら入院もしくはホテルに、うん、はい、待機っていうようなね、はい、形でされてました。そういうのが緊急事態宣言が出たりとか、うん、外出自粛要請であったりとか、はい、入院勧告っていうのがまずできなくなります。できなくなりますし、うん、まあ、そういう必要すらなくなるっていうことが、うん、まず今まであったことでなくなることですね。
はいはいはい、はい、
でまあ、その2類っていうのは感染症として非常に強い感染症でしたので、うつりやすくなると、うん、いうことがあったので、そういうのに分類されていたし、うつったものが重症化するよっていうことがあったんで、はい、まあ、私たちにとってもメリットもあったんですね。例えば入院したりとか検査を受けたりとか治療を受けたり、これ全部無料で国が保障されてたっていうのが、
そうなんですね、
今回5類になって、はい、まあ、実際に原則自費っていうような形になるんですね、うん、
なるほど。これ僕あれなんですよ、コロナになった方聞いたんですけど、うんうん、なったらなんか食料送られてくるじゃないですか。
送られてきます、送られてきます。
これから食料送られてきたら、それ後払いで払わなあかんってことなんですかね、
う
ん、
もう送られてくる、
送られてくる、送られてくる制度自体がなくなるんですね。
そうだ、
うん、で送られてくる制度もなくなるという、まあ、送られてくるっていうのはそもそもホテルに入りましたよとか自宅に出て買い物とか行かないでくださいねっていう外出自粛があったので送られてきただけで、うん、これからはかかってもきちんとマスクして、うん、
はい、
買い物行ってくださいねって、まあ、かかった場合ですよ、うん、
はい、
今はもうあともう一つなくなるのが、まあ、マスクの、うん、はい、強制力っていうのがなくなりますよね、はい、でマスクを絶対つけやなあかんっていうことはなくなるんですけれども、うん、まあここはエチケットとか、うんうん、マナーの問題ですよね。もう、うん、絶対つけろ、お前なんでつけてないねんで言うて怒る人も、まあそこまで怒らんでもええやんっていうところもあるし、うんうんうん、まあ法律としてもうそのつけんでよくなったんやから、わいはどこでもマスクつけんといくんや言うて、おじいちゃんおばあちゃんがね、いてる施設さんとか、ご病人がいてるような病院のところにマスクつけんとわーっと入っていくとか、ね、まあ、TPO をわきまえてっていうところはありますよね。まあ、マスクだけ取ったらその強制力どうこうって思いますけど、やっぱりね、どっかの会社に訪問するときに金髪でひげぼうぼうで行ったら、うん、そんなん規制する法律はないですけど、うん、そこはマナーとエチケットっていうところはね、はい、守ってっていただきたいと思いますけれども、はい、
病院側からして医療体制というか、うん、まあ、そんなんで大きく変わったところってあります？
医療体制でいうと、はい、やっぱりもうコロナの検査をするとか、うん、コロナの患者さんを見るっていう時は、うん、時間的空間的に分けるっていうことが原則義務付けられてたんですね、うん、
はい、
時間的にっていうのは、まあ、他の患者さんとコロナの検査を受けたいよっていう人が同じ時間帯に同じ場所にいないようにっていうことで時間をずらしましょう、う
ん、はい、
空間としてはやっぱり建物の作りがありますから、空間的に分けれないんだったら時間的に分けてください、うん、 ね、もしくは空間的に分ける、この部屋で見るとか入り口は別にしましょうとか、大きな病院とかやったら、うん、まあ、外にちょっとプレハブ立てたりとかやって場所で分けるっていうことができてたんですけれども、はい、うん、まあ、そういうのがあの分けずとも、まあ、ちゃんとマスクとかすればしていいですよっていうふうに大きく、まあ、一緒にっていうか、見ても大丈夫ですよっていうのが大きく変わったところ、
はい、
それから先ほど言いましたように、原則治療や検査が自費になるっていうところですね。だいたいどれぐらいやと思います、
ね、
今までこうただでね、できてたんで、
はい、ちなみにインフルエンザのワクチンはどれですか、うん、
2000、3000とかですよね、
2000、3000かな
ぐらいですよね。
そうですね、
だからワクチンについては多分無料のままですよね。
そうですね、ワクチンは原則来年の3月末までは、来年の3月末までは無料なんです、ね、もしかしたらそれが伸びるかもしれないですけれども、今決まってるのは来年の3月末までは無料、で、春と秋に1回ずつ無料のクーポンが送られてきます。で、今回の春に関しては、はい、医療従事者もしくは基礎疾患がある方、うん、それから高齢者の方っていうふうになってます、
うん、
で、皆さん一般的な方が全部受けれるよっていうのは、今年の秋のワクチンになってますんで、うん、原則今決まってるのは秋のワクチンが無料で受けれるよ、
はい、
これが多分最後の無料のワクチンになるかなとは言われてます、
うんうんうん、で今聞いてくださったのが治療の、
そうですね、
治療どれぐらいお
さえるの、全く見当もつかめない
、
実費やから、
実費ですね、
通院の、通院の費用ですか、うん、
どれぐらいと思います、
でも
2000円、
いや、もうちょっと高いでしょ、0、1個あるでしょ、
うん、
1万から2万
でもね、ふいこさん、いいです、
いい、
あのね、これね、2000円で言うたら、あれですけど、いい線いってるのは、これ、原則、まあ、その、一般の方、3割の人で考えましょうか。
はいはい、
3割負担の方で、PCR 検査、
はい、
今までこう、無料で全部受け入れてました、はい。PCR 検査が実費が2100円になります。3割負担の方でね。だから、ご高齢の方で、1割負担の方でしたら、まあ、3、7やから、700円ぐらいですかね。はい、まあ、PCR 検査、検査を受けるのが2100円、
うん、
それから抗原検査っていうで、うん、PCR と違ってお 鼻水ですぐ15分ぐらいで出るやつね、はい、これがだいたい実費負担で3割の方で900円、
うん、
ね、
うん、
で、まあ、インフルエンザの、ね、検査でいうと、インフルエンザ検査はまあだいたい400円で言われてるんで、3割負担の方で、だからそれから考えるとコロナの方はだいぶちょっと高くなるかなと、
う
ん、
そうですね、
で、まあ、あの治療っていうに入ると、はい、一応来年の3月末までは治療費は、うん、コロナの治療のお薬代は面倒見ますよって言ってくださってるんで、うん、外来で治療を受ける場合は、まあ、3割負担の方でだいたい4170円ですね、
うん、
うん、でコロナじゃなくてインフルエンザの場合は4450円なので、
うん、
お薬代とかを国が面倒を見てくれる分だけ、
うん、
まあ、検査はコロナの方が高いけど治療は、うん、
安くなるよ、
うん、よくね、ラゲブリオっていう、この飲み薬、コロナの飲み薬ありましたけど、はいはい、あれ5日間で9万円しますから、
は
い、9万円、あれ全部国が見てくれてるんですよ、で来年の3月までも一応国が見てくれるようになってますからね、
富裕層じゃなきゃ治療できない
できないですできないです、もう、
うん、それ以降慣れないですね、
まあでもね、やっぱりこの株が進んでいくにつれて感染力は強くなるけれども、毒性は低くなるって言われてますからね。あと、まあ、もう一個変わってくるのが、うん、入院費ですよね、
はい
はい、入院、まあ、大体コロナだけ の肺炎とかちょっと中等度で入院せなあかんっていうと、まあ、大体10日間ぐらいを目安にしてるんですけれども、はい、 まあ、入院でいうとだいたい2万円ぐらいとお薬代は、うん、国が補助してくれますので、うん、はい、まあ、高額医療に引っかかったとして、まあ、2万円ぐらいちょっと引いてもうてっていうんで、うん、75歳以上のぐらいの方が10日間入院してだいたい3万7600円なん、まあ、だいたい4万円ぐらいっていうようなね、うん、はい、形にはなってきます。
まあ、まあ今数も減ってきてますからね、
うんうん、感染力っていうか、まあ、今ねちょっとおっしゃいましたけど、うん、我々まあ介護施設でもあるんですけども、うん、どんだけこう感染対今までってアルコール消毒やってとか、うん、いろいろ、ね、対策はやってたんですけ ど、 どんこれからはもう線でいいんですか、まあ、大まかに言うたら。
いやいや、線でいいわけではないです。毒性が落ちてますけど、うん、感染力は強くなってますから逆に、はい、やっぱりうがい手洗いマスク、うん、こういうのはが一番いい予防効果にはなりますんでね、うんうん、やっぱりかかって重症化がそんなにせんとは言うても、うん、やっぱりコロナが始まる前インフルエンザがね病院で流行ってインフルエンザで亡くなるおじいちゃんおばあちゃんとかもいましたし、うん、ね、お子さんでインフルエンザにかかって高熱でちょっと後遺症が残ったりとかいうようなこともありますんで、うん、そこはやっぱり油断せずにというところですよね、はい、まあ、マスクに関してはエチケットって言いましたけどやっぱり広めるのを抑えたりとか、うん、かかるのを予防したりっていういいツールではありますんでね、うん、はい、
そうそうね、まあまあ言うてもコロナとインフルエンザ以外にもやっぱり菌っていっぱいありますから ね、
うん、そうですね、う
ん、まあ、予防しとくに越したことないですよ ね、
アルコールの消毒液とかねまだ余ってる方もたくさんいると思いますが、うん、すね、コロナ以外にもね、はい、いいですもんね、
はい、まあ、ということで、まあ、インフルエンザもこのまま、まあ、減るんですかね、まあ、コロナが広がってインフルエンザの患者さんでまあすごい減ったって、まあ、それだけ対策をしてるからって、
うん、まあ、コロナになってみんなマスクをつけてインフルエンザってなんか減ったっていうじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、
また上がってくるかもしれないですね、このマスクが緩和されて、
でね、しばらくインフルエンザがもうちょっと下火になってきたので、うん、今度こう人間の体とかその人類的にインフルエンザに対する耐性が今度低くなってますんで、新しい株が出るとドーンと、去年の8月はオーストラリアでインフルエンザが大流行した、
そうなんですか、
ありましたんでね、そういう置き換え現象っていうのが、はい、また出てくる可能性もあるんで、うん、まあまあいい習慣やと思うんです、手洗いとかうがいとかね、うん、マスクっていうのはね、うん、そういう、まあ、せっかくコロナで我慢してね辛い思いしたので、うん、学んだいい習慣とか、うん、いいことっていうのはそのままね残していっていただければと思います、
うん、はい、ね、ということでコロナの5類について、はい、タイガー先生にお伺いしましたが、次のコーナーでもね、はい、引き続きご出演いただきましょう、
はい、
困った時は虎に聞けのコーナーでした。
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
ふきこの
ポジティブな時間、
今週のポジ感情報。
このコーナーではこの番組ポジティブな時間、略してポジ感から街の話題などおすすめ情報をご紹介します。
はい、もう今日はもうまさに和歌山のこう、うん、生きる、うん、生きるは僕下手くそやなこれ、いやってなんかこう生きるプロレスラーじゃないかな、
プロレスラーじゃない、元々やってるからプロレスラーはね
なんかキャッチフレーズしようと思いますね。そうそうそうそう、あかん、
じゃあこれ募集しましょう
でも困った時はトイレありますからね
動く岩はどうでしょう、
岩、動く岩ね、失礼や
たくましい、たくましい、
まあ、今日はもう我々3人から、はい、タイガー先生を質問攻めに合わせようみたいな、
いいですね
受けて立ちました
僕さっきですか、はい、よく僕足ひねるんですけどもう歩き方がすごい変なんですよ、うんうんうん、ほんまに上手に歩くことできなくて、うん、で気づいたら足首が痛くなること多いんですけど、そんな時冷やした方が変のか温めた方が変のかっていつも悩むんです、うん、基本温めるんですよ僕、
基本冷やしてください、これね基本ね冷やしてくださいっていうのは、うん、炎症期、
はい、
まあひねってぐねって ってとかで、はい、あの腫れてるとか、うん、そういうなんか痛みがある時っていうその急性期の時をまあ炎症期っていうんですけど、はい、炎症が起こってるっていう時は炎症を下げなければいけないので、うん、それは冷やすんですね、
うん
うん、受傷したばっかり、うん、でよくあのやっぱり温めた方がええよとかいう方もらいますが、うん、温める時っていうのはどちらかというと慢性腰痛とか、
はい、
慢性的な痛み、うん、それからあのよくあるのがあの古傷が痛むっていうね、
はいは
い、あいう時、まあ、もう昔 の, あのお侍さんで言ったら空っ風吹いたら古傷痛むぜって言って、ね、向こう天下ごめんの向こう傷って言いますけど、ああいうような気温が下がってきたら痛み出すような慢性痛であったりとか、うんはい、お天気悪なるとか、うん、雨降る前になんか分かるよっていうような、はい、じわじわ痛むような、うん、ああいう痛みのやつっていうのは慢性的な、うん、あの痛みになるんで、慢性期の痛みっていうのは基本的には温める、
はい、
ストレッチをする、急性期の痛みに関しては冷やす、うん、冷やした上で安静にするっていうのがね、はい、うん、基本にはなってきます。
こあの捻挫とかしたらお酒飲んだらじくじく痛むって、あれはほんまですか？
あれは痛みます、ね、
あれはほんまですか？、は
い、だから結局急性期は炎症期なので、はい、炎症期っていうのはそこに早く治そうとして血流がぐわーっと集まったりとか、う
ん、はい、
でそこに炎症が起こってるので腫れてくるっていうのがあるんですけど、うん、でこのお酒を飲むと血管が開いて血流が良くなるんで、うん、腫れてるところはより腫れるようになりますし、
うん
うん、でその傷んでるところの炎症の血流が上がって余計軸軸血管が、まあ、はい、血管の拍動とともに痛むような形にな
るんですね。なるほどです。春さん気をつけた方がいいです。
いやほんまです
ね。痛めた時は。
いやまあ僕まあちょっと過激の話ではないんやなとは思ったんやけど。
もうやんだけ振っときながら。
あんな振っといて。ちゃうんかいと思ったんやけど。まあ、肝臓を気にしだして、うんうんうん、やっぱりこの中性脂肪とかすごい高いんですよ。
うん、
もうちらっと今お腹見られたけど。だからそこ今すごい気にしてる。やっぱ肝臓って大事ですよ、
ね、そうですね、うん、まあやっぱりね解毒作用とかね、
はい、
体に入ってきた悪いものを分解してくれる、
はい、
その臓器が肝臓なので、う
ん、
そうです
ね、ちょっと聞いてみます、あの、まあ、お酒飲んだらほんまに肝臓に悪いんですよね。
肝臓に悪いわけではないんです、お酒のアルコールを分解するのが肝臓なので、うん、肝臓を酷使する、
はい、
その肝臓の処理能力を超えると、はい、悪くなるんですね、
はい、
でお酒飲んだ後で締めのラーメン行きたくなったりとか
します、
無限でご飯食べれたりとかしません、
ね、はいはい、余計美味しいですか、
ね、あれね、であれはちゃんとした理由があって、
うんうん、
でお酒飲んでると肝臓がアルコールを分解するのに使われるので、うん、肝臓っていうのは体の血糖値を上げる作用もあるんですね、
うん
か、うん、それからご飯食べてご飯を分解して血糖値が上がると血糖値が上がってきたんで脳みそにあもう満腹ですよっていう指令が起こられるんですけれども、うんうん、肝臓が働かずにアルコールをずっと分解し続けるんで、
うんう
ん、それで血糖値が上がらないんで、
はい、
まだ脳みそとしたらまだお腹空いてるお腹空いてるっていう信号がずっと出続けて、
うん、
ご飯酒飲んでたらご飯食べたくなったりとか、
はい、
2回3時間でもラーメン食ったりとか、はい、塩っ気のあるもん食べたくなったりとか、うん、ああいうのがしやすくなるんですね。
あれは体にはちゃんと補充されてるってことなんですか？
そうです、補充されてるけど脳が認識してないっていうだけなんです、
ね、危ない
し、だから次の日に急激に血糖値がドーンと上がったりとか、こう
胃もたれとか
胃もたれしたりとか、
やっぱ我慢はした方がいいんですね。
我慢はした方がいいです
ね。
どんな風に肝臓っていたわってあげたらいいんですか？
そう、うん、ウコンがほんまにいいかっていう聞きたいですけど。
ね、やっぱりウコンとかはそれなりに肝臓を保護する作用はありますけれども、うん、別にウコン飲んでるからどんどん飲んでいいよとか、うん、肝臓濃くしていいよっていうわけではないですよね、うん、
まあ、ちょっとは緩和はされる、
うん、されるっていうような感じですよね。
やっぱり食事と運動がもうメインになってきますよね。
そう、何でもほどほどですよね。何でもほどほど、何でもほどほど、まあ、そもそもね、もうね、 エジプトの壁画とかこう読み解いてって、はい、なんかねやったら、まあ、あの早寝早起き腹8分目が、うん、その長生きの秘訣ですよってもうね、うん、4000年ぐらい前の人が言うてるんやから、はいはい、
そうそうね、
何でもほどほど腹8分目っちゅうが、
一応もうこのコーナーにしていきましょう。聞きたいコーナーだね、
毎週
聞きたすぎる、いろいろありますよ、
この1本で3本分ぐらい
3本分ぐらいありますよ。
まだまだね聞きたいことありますが、
オープニング絶対カットや、
俺まだまだ書いてるんですけど聞きたいこ
と、はい、次回ねのりちゃん、6月27日にタイガー先生また来ていただきますので、
は
い、
足つるん直したんやけどな、まあ、また、
はい、せっかくなのでリスナーの皆さんもタイガー先生の質問などもお待ちしております、
はいはい、
ということで今週のポジカン情報、タイガー先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業、塗装防水はもとより足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み長生骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺いあなたの体を治療します。木の川市北脇長生骨院鍼灸院。
さあエンディングになりましたけども、
はい、
タイガー先生またいていただいておりますので、ね、はい、足つりやすい、
置
いときます、
ね、次
置いときます、
置いときます。
もうね今日は30日なんですけども、うん、
はい、
ゴールデンウィークも、まあ、すごい旅行の方の数が多かったとか言われてるんですけども、う
ん、はいはい、プーチンめっちゃ仕事入ってたんですよ。
僕もう見えない、もうこの番組やり始めてから風中の SNS 一切見えなかった。いやもうなんか
もうね、もう自分のこの力のなさを、
いやそう、こう、まあ、仲間じゃないですか、我々一緒にやってる仲間が抜け駆けしてあんな仕事してい
やもうもともと抜けてたから、
ゴールデンウィークはねありがたいことに、はい、本当10組の新郎新婦様の
10組
ゴールデンウィークだけですよ、
幸せをさせてもらったんですが、
どんだけ稼いでんねん、
はい、
一緒に田中先生も一緒のこと言ってどんだけ稼いでんねんって。
儲かってんな
ー。いやいや、夏はねちょっとはなんかどっか行きたいな、まだ未定ですか。
タイガー先生は未定ですね。なんか予定とかありはるんですか。
筋トレでしょ。
ああ夏ですか。夏、まあまあまあもう基本仕事ですね。やっぱり在宅医療やってるんでこの町からはあんまり離れられへんので。泊まりがけでどっかあっちはないんで、その代わり和歌山の中で遊び倒してるって感じ。朝起きた時からもう朝5時ぐらいから遊んでますから
ね。そうそう、海とか行くんですか。
そうそうそう、僕あのサップ好きなんで朝起きたらサップやってから仕事行ったって
こと。充実してる。
すごいですよ。
で我々もまあちょっと前に平先生にちょっと、まあ、飲み会に誘っていただきまして、でまあ焼肉いただいて、美味しいお酒をたらふくいただいて、で次の日のもうだいぶ朝からめっちゃ走って張りましたよ。
いや土曜日いつも走ってるんですよ。
すごいですよね。
たまに裸になってますから。びっくりしますよ。
番組では皆さんからのご意見ご感想などお便りお待ちしております。宛先は info@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番です。はがき封書は郵便番号 640-8577、 岡山放送早乗りふきこのポジティブな時間までお寄せください。
なんかもう我々喋りすぎてるんでのディレクターさんがめちゃめちゃ焦り出してるんですけど大丈夫ですか。
大丈夫じゃないでしょ。
ね、まだまだタイガー先生聞きたいことあるんで、この後もちょっといといてもらって個人的にいろいろ聞いてみましょうか。
まあ何かあれば何でも聞いてください。
はい、というわけで、まあ、今回も楽しくお届けしました。ほんまタイガー先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ございました。
ここまでのお相手は岩崎ふきこと
介護 YouTuber ピース&ピースのハヤトと
のりちゃんがお送りしました。来週もみんなで
ポジポ ジ。
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。